こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。今回も二戸地域の歴史と題しまして、二戸地域振興センターの岩間さんを案内人に、御所の縄文博物館で情報発信のお仕事をしている一戸町の地域おこし協力隊員畑さんと、二戸市の文化財課で発掘のお仕事に携わっている鈴木さんとのお話をお聞きいただきます。前回から引き続いての話題は発掘された遺跡の復元とその展示について、御所の縄文博物館でも導入しているというデジタル技術を活用した仮想現実 AR での遺跡の展示についてのお話になっていきます。
本当難しいんですよ復元ってすごくまあもちろんお金の話もありますよ。維持管理っていう形で、やっぱとここだと雪降るんで、はい、どうしても維持管理にお金かかるんですよ復元しちゃうと。
まあ、作っちゃったらそうですね、保たなきゃいけないですもんね。
逆に今のやり方として、いわゆる VR、AR っていう仮想現実の中で今そっちも結構やってるんですよね。要はそれって直せられるんですよ。お金はもちろんかかりますよ。ただ建てるよりも維持管理もかかるの。今だと例えば今携帯とかだとかざせば建物が出てくると、これ実はこういう質疑実は増えてきてて、はい、仮想現実の中だと変えることが可能なんですよね。そうなると、まあ別にあえて維持管理今後のお金とかをかけるよりも、だったらそれでやって、まあ毎年更新はできないにしても何年かに1回更新、あとは発掘調査の成果が進んでいけば新しい新見解も出てるわけですよ。
ってことですよね。
そういうことなんですよ、うん、だからそれで変えていくっていうのが一つ、まあこれも裏付けがないともちろん無理なんですけど、
はい、
そういうのもありなのかなと思うところは、うん、やっぱりお金がかけなんないけども嘘を教えないでも人をよ見つける魅力をやるような、はい、いろいろ方策立てていかないといけないのかなとは思ってます。
うん、ちょうど今そんなお話になったので、御所の縄文遺跡、今は畑さんがまさしく日々やられているようなことも含めて、はい、そういったことは現在進めていたりするんですか？
御所の縄文博物館でもタブレットの貸し出しと、うん、で AR でのご案内っていうのは現在もうやってますね。う
ん、どんなものが見れるんですか？
まずGPS で現在地を表して、はい、で公園の地図があるんです、うんうんうん、出てくるんですね。で対象の建物に行くとそのコンテンツが動き出すっていうものですね。
そうです。そのコンテンツっていうのはどんなものが入っているんですか？はい、
先ほどおっしゃられたような建物の中の映像が出てきたりだとか、はい、そういったものになりますね。
建物 の, その映像で当時の方 の, その暮らしぶり、火を起こしてるとか、そういったものが画面で表示されて、あこういうふうに暮らしてたんだとか、こういうふうに使ってたんだとか、そういうのが分かるようになってるっていうものでしたよね。
はい、
そうかそうか。まあ、そういうのも今鈴木さんおっしゃっていただいたように、さまざまな裏付けを重ねてこうだったんであろう。
そうですね。
その AR とか使うともうちょっとカジュアルにできそうダメなんですか？かもしれないで
嘘は言っちゃいけないっていうところなんですよ。
はい、
要はただ、観光客を呼ぶっていうダメだったらば、 もう何やってもいいと思うんですけど、あくまで一番はその本当のことを伝えたいよっていうのがやっぱり重要なんですよね。例えばはてここの史跡にこの人はあと何回来るかって考えると、もしかしたら本当に人生最後の、いや本当そうだと思う、人生1回で遠くの人が来て、例えばこれで地元の史跡だなんだっつった時に、あれあそこではそうだったのにっつった時、それが嘘だったらば全く元も子もなくて、だからそれはそれであの観光としてやるっていうのを一線引いたっていうものですよとか、例えば小説の世界ではこうだったよっていうのはまだいいんでしょうけど、それを教育委員会でやってるとかってなっちゃうと、もうお墨付きになっちゃうんですよね。これが一番怖いんですよ。
そうか、
いやあの気持ちはわかります、はい、その方が面白いし、いや縄文人酒でも飲んでたのかなとかおちょこをくぐらしてやったら面白いが、いやそれはそうだと思いますよ、
はいはい、
ただね、言ってしまえばその時は日本酒はなかったよなとか、そういうふうになると本当の裏付けがないと、教育委員会としてはすぐすぐじゃあ面白いの作っちゃおうかと、いや、まあ、なんか行政っぽくて嫌なんですけど、でも実際事実としてはそんな感じかなと思います、はい、
なるほど、そうかそうか。どうなんですか、県として岩間さんの立場からしたらは、はい、PR はしたい。
そうですね、で、まあ、あのもちろんその PR したいってなると、じゃあやっぱりもっとこうあの見栄えのいい、それこそあのインスタ映えとか SNS 映えみたいなものをどうしても優先しがちになってしまうんですけど、でもやっぱりあの鈴木さんおっしゃったことが本当に大切で、あのそういう派手なところばっかりじゃなくて、ちゃんとしたその世界遺産、あの縄文の価値をというものを伝えていかなきゃなんないっていうのは、これがまず一番根っこの部分なので、
はい、
そこは崩さないようにというのは心がけてます。
ジレンマありますね。
そうですねあのどうしてもやっぱり派手なことをいろいろやりたくなるんですけども、まあ、例えば、まあ、アニメとかね、そういうふうなの、
まあそうですね、キャラクターとかと結びつけてって一番、
そうですね、であとはそれこそ本当もなんかインスタ映えスポットみたいなの作ったりとか、そういうふうなあのこともやろうと思えばできるのかもしれないんですけども、ただそれだとあの本質からも完全にずれた話になってしまうので、
そっか、そこでそれこそ一時的にお客さん来たところで遺跡のこと全く分からず、そのアニメキャラだけの印象で変えられてもねっていう、
そこなんですよね。
そっか、まあでもそんな、まあ、立ち位置でおそらく畑さんも毎朝写真を撮って、
はい、そうですね
情報発信をされてるということなんですが、
はい、
SNS で今毎日発信してるんですか。
はい、そうですね、 Twitter、Facebook、Instagram ですね。
はい、
はい、
それはもう日々の移り変わりみたいなこと。
そうですね、やっぱり何度も何度も来てもらうには、同じことばっかりだとやはり来てくれないと思うんで、あの四季の移り変わりとかですか、縄文人と森ってやっぱり切っても切り離せないというか、もう衣食住全てを森に頼ってるっていうところがあるので、まあ、縄文の森っていうのがありまして、
あの敷地内に。
そうですね、
はい、
今それにちょっと力を入れてまして、そこら辺の写真などを撮るようにしてますね、はい、
具体的にはその縄文の森っていうのは、
はい、
その辺にある森と何か違いはあるんですか。
まずあの縄文時代の環境を、再現しようとしてまして、まあ、縄文時代なので栗とかが多かった、はい、あと縄文人は栗とかを管理して栽培っていうんですかね、ある程度、
はい、
まあ、職人ですよね、
はい、
あ、うん、まあ、まあ、いわゆる林業を営んでたってことですか。
やっぱり人数さばくためには、場所はいくらでもあるのかもしれないし、食べ物を取るってないで、やっぱり栗とかも近くにあった、多分縄文人も考えたと思うんですよ。いや取りに行くのめんどくせえな、近くにあった方がいいよな、うん、ああ栗の実あるか植えてみるかな、赤、ああ小さい苗木植えてみようかな、明日は栗遠くまで行かなくていいじゃんと思ったかは分かりませんよ、
はい、
けど分析でこの時代は栗が多くなったって分かるんですよね。
栗の木の林を求めて移動してたんじゃなくて、住んでる周りで増えたり減ったりしてた。
い
や
最初は移動したんだと思いますよ、
うんうん、
ただまあこれも縄文じゃどう思ってもあんないですよ。いやなんか行くのめんどくさくなってきたなこの辺に、この辺水はけもいいし獲物も取れるし、ここらが一番住むにはいいんだけどなって思ったか分かんないですよ、はい、ただやっぱりそういう効率性を求めますよね。
まあそうですよね、
多くの人数を住むためには食べ物場所、まあ、ご存だとやっぱり降りれば沢もあるし、やっぱそういう環境が良ければそこに長く住みたいなってなると、住むような努力もするんじゃないのかなと思います、うん、 その方が楽だと思いますね。
そういった、まあ、まず栗の食性があって、はいはい、あとは何か
栗の木とかもただただ生えているだけではダメで、うん、あの建物の柱に使いたいとなるとまっすぐ伸びさせる必要があるんですね、
はい、
そういうのもあの実際やってみてひどく苦労したらしいんですが、うん、あのまっすぐ栗の木を育てるとか、
そういった栗っていうのは広葉樹だから、
そうですね、
あの横に横に曲がって広がっていくってことですよね、
は
い
は
い、う
ん、ただそれだと建物には使えないんですよ、
うん、
なのでそういった実験も含めて、はい、どうすればまっすぐ伸びて建物に使える木を育てられるのか、どうすれば食用に適した育ち方をしてくれるのか、
うん、
などなどを、研究するっていう意味も含めて森を作っていくっていう。
なるほど、
はい、
今の林業の知識とかでやるんじゃなくて、はいはい、縄文人になったつもりで、
そうですね、
トライアンドエラーしてるってことですか。
はい、
斧の場合ですよね、石器使、うん、石斧、石の斧を使ってたあの切り倒したとか、
そうですね、
の実験もやってるんですよ、
ね、はい、
そうな、チェーンソー使わないんですか。
これ使っちゃダメなんですよ、ないですから。縄文今の人は楽でいいですねって思うんですけど、すごい時間かかるんですよね、あの斧の。
そうですね、うん、これはですね、あの博物館の YouTube に上がっているので、うん、ぜひ見ていただきたいですね。
いいですね、 YouTube 見れば分かりますね、
はい、
ラジオでもお伝えしていただき、その石斧もじゃあ、はい、実際に作って、
石斧はですね、あのそう作る専門の方がいらして、その方にお借りしたんですけども、はい、この間9月だったかなにちょうど切ってきまして、
うん、
4時間かかりました。
栗の木1本倒すのに、
はい、4時間です。
どれぐらいの太さですか。
かなり、そう、太かったですよ。
20-30cm、
確か30センチとか言ってたかな。
いや、だからもうチェーンソーなんてそんなものがノコギリなんてないんですから。
そもそも鉄がなかった
んですよ。鉄がないんです。
だって栗の木って硬いですもんね。
硬いです、
うん、そうですね、硬い。4時間、
4時間です。
は、実際に畑さんがやったんですか。
私はあの撮影担当だったのでやってないんですけども。
でも4時間回すだけでも大変ですよね、
はい、大変でした、はい、
あ、そんなことの、じゃあ実験も知ってるんですか、はいは
い、そうですね。
はあ、なるほどね。
発掘じゃないだと分かんないんですよ、
うん、
実際どういう生活スタイル、生活スタイルっつっても日々じゃなくて、
はい、
年間スケジュールで多分この時期に木を切り倒し、多分それが決まってんですよね、
まあ、真冬に
やるよりは。真冬には切るわけないですよね。
ですもんね、
うん、で栗の実取れるのも時期決まって、もうちょい決まってますもんね、
うん、
でだ土器も多分土器作るシーズンが、まあ、それこそ冬とかだと固まらないんで、
まあ、水にもあまり触りたくないですしね。
そうなんだから、うん、あのちゃんとこう年間の中でのがある中で、じゃあこの木切り倒すにどれくらい時間かかるのとか、
はい、
あとどれくらいの林、例えば何年ここで同じところに住むのであれば栗の木何本くらい必要だったのか、でこの切り倒すのにどれくらいかかるのって、これ実際やってみないと
分
かんないんですよ、まあ、4時間かけるとそうなると、あ、1本4時間、1人の間で4時間で計算して、これがあの実験考古学っていう考古学もあるんですよ、うん、
で家をじゃあ1個建てるのには何本必要で、
そういうことです、そういうことです。
でその生木から建てた家が耐用年数どれぐらいでみたいなこともやんないと分かんないんですか。
そうなんですよ、あのいやそれってやっぱ今の価値観とまた違うし、
はい、
ね、寿命とかも違うでしょうし、考え方も違うでしょう、
ね、うん、でもそう考えるとあれですよね、その年間だったりその今の1日とか1週間っていうタイムスパンとは違うんでしょうけど、うんうん、と1年を通して産業構造というか、そういうのができてたんですか。やっぱそういう、ま
あ、できないと生きてられないですよね、と、うん、特に、まあ、今なんかだんだんまだ12月入ったところで雪が降ってくると、もはや食べ物取りに行けないですもんね。
いや、そうですよね、
そうですよね、うん、あのおそらくもう秋口までである程度冬の分賄う食料蓄えてないといけないでしょうね、
うん、
先ほどの栗もそうだと思います。他の木の実とかも蓄えてないと、はい、おそらく無理でしょうね、生きて、今の人以上に生きていけないと、まあ、当たり前ですよね、はい、
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県立二戸高等技術専門校では令和5年度入校生の二次募集を行っています。募集は自動車整備士を養成する自動車システム科と建築大工を養成する建築科、 いずれも若干名です。在学期間は2年間となります。対象は高等学校を卒業した方、または卒業見込みの方などで、社会人の方も出願することができます。出願期間は令和5年1月27日金曜日までです。試験科目や日程など詳しくは県立二戸高等技術専門校、電話0195-23-2227、23局の2227番までお問い合わせください。
いや、あともう一個ね、僕ちょっと聞きたかったのが、日本も縦に長いので、うん、もうちょっと住みやすいところあるはずじゃないですか
そうですね、
まあ、今我々現代人が住んでても思うぐらいですから、うん、なのになんで縄文人こんな寒いところにいたのかっていうのは、うん、こう考えてるみたいなことってあるんですか。
なんでなんでしょうね
でもこれやっぱりですね、世界遺産のこれ流れになるんですよ。やっぱ今の価値観からすると、はい、こんな寒いところで別に住まなくていいじゃんって思うじゃないですか。これがまた難しいところで、東日本の方が人口がこれ縄文時代すごい多かったんですよね。なぜかって集落の数とか、はい、その遺跡の数全然違うんですね。西日本って少ないんですよ、
縄文時代に関しては。
で、何が違うかっていうと、やっぱ木の実なんです。やっぱりいわゆる落葉広葉樹、はい、やっぱ葉っぱ落ちる南に行くとそういうのがだんだん少なくなると、うん、木の実は。あと立地的に西日本は割と野地というか、水はけがあまりよろしくないところが多かった。
水はけ、
はい、そうですね、うん、だから東日本はもうこっちの方がはるかに都会だったんですね、縄文時代は。
はいはいはい。
だからこそここでつながってくるのは米なんですね。米、つまり、はい、取れないから何考えたかっていうと、弥生人あたりの人はこの辺木の実なかなか取れないからなんかねえかなって言った時に、中国あたりから、いや実は米っていうのがあってね、これ植えればこれを食べればいいんだよって、おーいいねって話から、西日本から米が入ってくるわけですね。
あ、
そうなるとだんだん価値観変わっていくんですよ。
今まで森に頼ってたものが頼らなくてもも
う住めよくなってくるわけです、うん、逆に言うと東日本は弥生時代入ってすぐ少し米来るんですけど、そんなに米ってあまり使われなくてってことなんですね。
そうなんですか。いや、僕ら教科書で習うと縄文時代は国とか、うん、そういうので、うんうん、で弥生時代になると中国から稲作文化が入ってきて、なんかこうドラスティックにバーンって変わるイメージありますけど、
ではないんですね。特にここらの土器、まあ、二戸とかここらの土器だと弥生も名前あるんですよね。縄文土器なんですよね。
いわゆる弥生時代と言われてる年代でもまだ縄
目の、うん、そうなんです、縄目の土器が出るんですよ、うん、使うんですよ。ってことは、まあ、別に前のままでもある程度いいんじゃねっていう感じもあったんだと思います。
あ、
だから西日本はそういうのがないから需要が早いんですよ。米が入ってくるのも早いし、
まあ、やらないと生きていけない、
そういうことですね、うん、でそれで極端に人口増えていくわけですよ。でこれで出てくるのが戦いなんですね。富があると、米とかそういう、もちろん木の実も蓄財蓄えておきますが、米ってもっと大量に蓄えていくと。でやっぱり、あ、隣の集落がいっぱい米を持ってたら奪ってやろうぜってやつも出てくるでしょうね。
まあ、まあそうですよ。単純にこっちは死んでるのに向こうはね、
うん、したらばもう戦わるしかなくなるじゃないですか、まあ、まあ
そうですね。
っていうのからだーっとこう広まってくるのわけなんです。歴史って面白いですよね。そういう意味ではつながってるんですよ。全部全部つながってるんですよ。だこの縄文時代も1万年続くのも流れ、ストーリー、まあ、時もだんだん変わっていくし、うん、食べても集落の間も変わって、これは例えば縄文時代で結構細かい時期部分があって、早々期、早々期、早期、前期とかって様々なんですけど、時もこうこのって感じじゃないんですよ。少しずつ変わっていくんですよ、
まあ、場所と時間とかグラデーションになってるんです ね、
う
ん、
そ, う そ, う そ, う
ね。
そうだ、玉虫いろんなところがあるんですよ、
はい、
だどっちつかずな集落もあるんですよってことですね。
そうか。いやでもあれですね、最初の話につながりますけど、うん、その縄文時代1万年、うん、あまり戦争もなく続いたっていうのは、
そうです、そうです、
誰かが努力して作ったりしたものじゃなくて、自然の恵みをみんなで分かち合ってたからなんですか。
総理大臣がいて、大統領がいて、支配者がいて、こうじゃないんですよね。この全体の数限りない全国の集落のが ずっと継続していく、これが多分この世界遺産の最大の価値だと思うんですね。1万年続くっていうのは、
うん、
あの他のエジプトだなんだの国だと変わってくるじゃないですか、文化が、文明が倒してなんだ、
はい、
ってなるじゃないですか、はいはい、でどんどん変わってくるんだけど、この縄文時代は流れていったと。
そういう風にこの我々の地元にある世界遺産っていうのは価値を捉えていくというところですか。まあでもやっぱりでもお話これだけ長く聞いてるとなんとなくわかるんですけど、パッと伝えるのって難しいですね。
難しいんですよ。だから、うん、あの誤解も招いてしまうし、岩手は確かに御所の今のところ御所だけは世界遺産になってるんですけど、県内にもたくさん縄文の遺跡もあるのはこれは事実なんですね。
二戸、
はい、
にも
あるんですよね。ありますので、だからそこを、まあ、御所の一つのきっかけとして他にもさまざまな遺跡があるよっていうのを発信していくかないといけないのかな。そうしないと広がりがなくなってしまうんでね、うん、この世界遺産の範囲だけが縄文で特に秀でてたってわけではなく、
はい、
全国にこの縄文遺跡特に東日本多かったよっていうのを一つそれで何か分かってっていただきたいなっていう気はありますよね、
うんうん、なのでまあ、おそらく皆さん考えてらっしゃると思うんですけど、まずその御所 の施設といいますか博物館、さらにはその一戸町としては今後こんなことやっていこうとか、
はい、
こんなことを計画していますよみたいなのってあるんですか。
そうですね、やっぱり世界遺産になっただけではなくて、
うん、
これからどんどん情報発信には力を入れていって、
はい、
もっともっと世界中の人々に知ってもらえるように活動を今しているところですね。
それが今畑さんでやってらっしゃる、
はい、
インターネットを使っての配信だったり。
そうですね、はい、
そっか。その YouTube の例えばさっきもお話があった栗の木を切る動画とか、
はいはいはい、
まあ、そういったのってやっぱ反響ありますか。
いや博物館の YouTube でも過去にやっていた体験の動画があって、
はい、
例えば木の皮を剥く実演の動画とか、
うん、
そういったのって結構見ていただけているので、
はい、
今後はやっぱりそういったものをもっと撮っていこうかなと考えていますね。
我々がなんかそう体験できるメニューなんかもいろいろあったりするんですか。
そうですね、博物館の方では、樹皮の ストラップ作りだとか、
うん、
土器作りだとかいろいろ体験はできるようになっていますので、
はい、
はい、
分かりました。県としては、
はい、県ではですね、まあ、ちょっと来年度にもつながっていくんですけども、
はい、
今年から秋田県の鹿角地域振興局大湯ストーンサークル同じ構成資産のですね、
はい
はい、そちらと連携してスタンプラリーの実施ですとか、
うん、
あとは今年初めて御所野のそのガイドさんと、あと大湯ストーンサークルのそのガイドさん、あとちょっと少し遠くなるんですけど伊勢堂田遺跡っていうところのガイドさんとの交流会を開催しました、うん、で来年はこれもさらに拡大して続けていくつもりでして、今度はそれこそ八戸のこれ川縄文館、
はい
はい、そちらとも連携してそういうガイド の交流ですとか広く PR していければなというふうに思ってます。どうしてもやっぱり御所の単体だけですとなかなかあくまで世界遺産の一つだけなので、それじゃなくてあくまで北東北 その秋田県青森県岩手県ということで PR していければなというふうに思っています。
まあ、あとは、まあ、地元の我々がやっぱり知らないことが多分たくさんあるので、はい、興味関心を持っていかないといけないですよね。
そうですね、うん、興味関心持ってもらう、まあ、ただ今ご時世どうしてもその他にも魅力的なものがいっぱいありますので、
はい、
なかなかそこでいきなりじゃあ世界遺産っていう風にならないと思うんですね。だから どうしてもやっぱりそこは何かしらの一つのその世界遺産登録もそのきっかけの一つですし、あとは何かちょっと有名な文化人の方にまた PR してもらうとか、
うん、
そういう形で細かいきっかけを作って地元の人にも PR していければなというふうには思っています。
はい、あとあれですね、御所の縄文博物館の周りになんか美味しいものあるっていいですね。
そうですね、なればいいんですけどね。
そうですね、まだだいぶ先なんですけど道の駅が新しくできる予定ではあるんですが。
あ、そうなんですか。
はい、
どのあたり、
あれどのあたりって
言えばいいの、まあ、国道沿いの、
うん、まあ、でもそっかインター降りて
御所野の曲がる手前あたりですね。
そのあたりですね、はいはい、
そっか。だとするとそこに来た方が、まあ、それこそ世界遺産見て、
はい、
お買い物してご飯食べてっていう。
そうですね、で、まあ、まだ予定あくまで予定なんですけども、
はい、
その道の駅からちょっとその歩いて御所野まで行けるような道 も作る予定というのを、ね、聞いてますので、はい、そうしたところでつながってPR でしていければなとは思っております。
はい、わかりました。ということで、じゃあそうだな、あとなんか鈴木さん言い足りないことないですか？
私ですか？いや言い足りないこと、いやでも先ほど山さん言った通りなんですけど、やっぱり私も二戸市に職員として勤務してると、今宇治の白田の五条院ですね、九戸城の五条院であるとか、はい、俗日本百名城スタンプ、これすごい全国から行くんですよね。で、さっきの御所野のお客さんもそうなんですけど、今の方々ってあまりバスで団体で来るっていうよりはもう駅近くでレンタカー借りて、そういうので行くんですけど、めっちゃ忙しいんですよね。よっていうのはもう決まったここだけにターゲットを置いてきて、もう時間もなく分刻みで次のスタンプ行くとか、次の御城印買いに行くとか、次の行くっていうのはあるんですけど、そうなると実際じゃあ二戸市に滞在何分あっていくら金落としてってるのっていうと、はいはい、実はこれかなり少額大事もう少ない時間になってしまうんですよ。これすごくやっぱりもったいないなってないので、せっかくあれならば少しでも1分1秒でも二戸なりこのカシオペア連邦ここに長くいてほしいなっていう方策を立てていかない、これは文化財だけではなく観光も含めてになると思うんですけど、文化財側としてもできるところは やりたいし、観光部局ともそこ連携をした上で少しでもね長くいてほしいなっていう気はしてます。
やっぱりその楽しく滞在していただくことと、さっき鈴木さんねおっしゃっていただいた正しく知っていただくこととの兼ね合いって難しいし、
そうですね、大変難しいですね。簡単な言葉で言うのが一番難しいんですよ。私苦手なんですけどね。専門なことはいくらでもまくしたてば喋れるのかもしれないですけど、それはただの独りよがりの話なので、ぜひねこういう、今日もこういう機会でもらってですね喋らさせていただいてですね、極力簡単な言葉で平易な言葉で喋らないとやっぱ伝わるものも伝わらないので、そういうのをもうちょっとねできれば、いいのかなとは思ってます。
はい、はい、あとやっぱりでもあれですよね、もう皆さんそうやってこの行政に携わる方たちなのでなかなか難しいかもしれないんですけど、お金をいかに落としてもらうかっていうのって、もっとガツガツしていいですよね。
そこなんですよ、で、本当は泊まっていやもらえばもっと金落ちるんですよ、これが本当究極的には、いいんですが、そこで、先ほどあったように例えば数野とか大湯とかその伊勢道体みたいなの連携していくっていうのは、全くそういう考え前でみんなでタイアップして一緒にやっていくっていう流れでやっていかないとできないんでしょう。おざくここだけで単体やるのは無理だとは思うので、そういう広がりを持ってやるっていうのだので、この一つの市町村だけじゃなく大きくやっていくっていうのは、せっかくこの世界遺産なん今回世界遺産なんて4道県にまたがっていることなので、もっと広くみんなでやって協力していけば人口少ない中でも頑張っていけるのかなとは思いますね。
はい、わかりました。じゃあ、とりあえずね我々この二戸、カシオペア連邦に住む人間も世界遺産ちょっと改めてもう一回ね、知れるようにいろいろと意識していきたいと思います。ということで今回は、岩松さん、畑さん、そして鈴木さん、お話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。